皆さんおはようございます。
おはようございま す、
昨日空手 をまた教えてたんですけれども、ちょっと張り切っちゃってですね、ピキッとね、やってしまいまして、右足ちょっと肉離れということでちょっと 2,3 本筋肉が離れてしまっているということでした。ちょっとしばらく治るのにかかるようですけれども、お祈りしてですね、今日お越ししたいなというふうに思っています。 So yesterday, when I was teaching karate to the kids, you know, I heard the sound of and my muscle, and I put my muscle on my right leg. So please pray for me as I'm preaching. It may take some time to be completely healed. ちょっとお祈りしますね。神様、この者が、今朝、説教の解き明かしをさせていただきます。どうぞ、力注がれて神様の愛について語ることができるように強めてください。主イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。マタイによる福音書の28章、一番最後のところにですね、こういう言葉がありますね。イエス様が言われた言葉です。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるというふうにイエス様言われましたね。はい、このイエス様の言葉、何て言われる命令でしたか？ありがとうございます。大宣教命令。そうですね、大宣教命令と言われる、有名な命令ですね。大宣教命令というのは、私たちこの教会が行う全てのことに対してこの目的を示してくれる命令であるということですね。事実この命令には、ただ一つの命令しかないわけですよね。実際にはこの弟子を作りなさい、弟子にしなさい、どういうふうに弟子を作るのか、洗礼バプテスマを授けて、そして、命じておいたことを全て守るように教えなさい。バプテスマを授けて教えることによって弟子を作りなさいというふうに言われているわけです。弟子っていうのは一体どういう存在でしょうか？弟子っていうのは、文字通り、ですけども、この、その意味は、ついていくもの、従うもの、生徒、あるいは、学ぶもの、あるいは見習いって言ってもいいと思いますね。イエス様、確かにたくさんのことをなさいました。病の者を癒したりですとか、あるいは奇跡を起こしたりですとか、あるいは、たくさんの方々に食べ物を分け与えたりですとか、いろんなことをなさったわけですけれども、これら全てのことは常にこの弟子を作るという大きなこの目的のためであったと言っていいというふうに言われますね。そして、イエス様は私たちにもその弟子作りの働きにつくように、弟子を作る弟子を作る弟子を作る弟子というのをずっとすると思うんですけども、そういう弟子作りの働きに私たちも招かれているということです。で、他の人を、弟子にしていく、この弟子作りの働きをしていきましょうというふうにね、励ましていくときに、大抵次のような反応が返ってきます。いやー、とんでもないですよ。他の人を弟子にするなんて言われたって、私そんな、知識も持ってませんし、そんなに信仰も成熟しているわけではないですからっていう、反応が返ってくることがあります。けれども私たちは皆ですね、キリスト者として、クリスチャンとして、弟子作りの働きにつくっていうふうにイエス様から招かれている、召されているということです。キリストの弟子とされる、そして今度はキリストの弟子を作っていく、そういう、弟子作りの働きに我々召されているんだということです。 So Jesus said in Matthew 28:19-20, Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. And what's that called?Great Commission, the Great Commission. So the Great Commission gives the purpose of what we all do in our church. In fact, there is only one command, make disciples. How? By baptizing them and teaching them. So Yeah, so the question is, what are the disciples? The definition is important, but it literally means a follower, a learner, a student, a pupil, or an apprentice. So Jesus did many things, including healing the sick, doing miracles, and feeding the people. But his actions were always determined by his purpose of making disciples. And when, so Jesus Christ wants his people to make disciples, who make disciples, who make disciples, etc. It continues, right? And when I encourage disciples to take up the challenge to disciple another, I usually get this response: but I don't have enough knowledge or maturity to disciple another person. But as Christians, we are all called to be committed to the ministry of discipleship, in both being discipled and then discipling other people. 今日読んだ箇所は、今日読んだ箇所は43節から読んだわけですけれども、実際にはこれ文章途中から始まってますね。続いてるわけですね。35節あるいはもっと言うならば29節あたりからの下りに続いて書かれている箇所です。読んでみるとですね、ある一つのパターンに気づかされます。人々をイエス様の方に導いていくためのこの3つの行動について教えてくれているんですね。それが何かっていうと、まず最初にですね、バプテスマのヨハネがイエス様に気づくんです。そしてヨハネは自分の経験をこの自分の弟子たちに分かち合うわけですね。そしてヨハネは、自分の弟子たちに新しい先生に従っていくようにということで誘う、招くわけですよね。でそれから今度はこのアンデレがイエス様に気づいて、イエス様によって自分はこのイエス様に出会ったんだっていうその経験を分かち合って、兄弟のシモンに分かち合って、そして今度は兄弟のシモンを誘ってイエス様のところにこう連れて行ったわけです。で、シモンは変えられてシモンペテロになったという話なわけですよね。 So what we read today's passages is actually a continuation of the passages maybe starting not only 35 but maybe 29. And when we read this, we notice there is a subtle pattern. It gives us three actions that leads people to Jesus Christ. That is, the first, John the Baptist notices Jesus Christ. Then he shares his experience with his own disciples. Then John the Baptist invites his people to follow their new teacher. And then Andrew notices Jesus. He shares his experience of meeting Jesus to his brother Simon. And then finally, Andrew invites and takes his brother to follow Jesus Christ. And Simon is changed and he becomes Simon Peter. ですので、この気づく、分かち合う、誘うっていうこの3つの行動アクションですよね。ある学者によると、これこそが伝道の本質であるというふうに言っています。つまり本質的に伝道っていうのは、神様が自分の生活人生の中でしておられることにまず気づかされる、そしてそれを他の人たちと分かち合う、そして今度は来てごらんよ、自分の目見てみなさいよ、見てごらんよということで、誘う、招くことなんだっていうふうに言っています。私たちは、この福音を分かち合うということが、なぜ難しいというふうに感じるでしょうか。良い知らせを他の人たちと分かち合うのがなぜ難しいなというふうに恐れるでしょうか。理由が考えられると思うんですけれども、一つの理由として神様が私たちの間で働いておられるということにもしかしたら気づいていないからということがあるかもしれません。考えてみてください。 あなたはあなたのうちに働いておられる神様にどのように気づいているでしょうか。あるいはあなたは教会のうちに働いておられる神様にどのように気づくことができるでしょうか。イエス様に出会ってからあなたの人生はどのように変えられたでしょうか。もし神様が働いておられないというふうに思うなら、神様が働いているということがわからないんだとしたら、なんでわからないんでしょうか。
Notice, share and invite three actions. And according to one scholar, this is the essence of evangelism. He says, at its heart, evangelism is noticing what God is doing among us and sharing that with others.And inviting them to come and see for themselves. Why do we find it so difficult to share the good news with others? Why do we find it, afraid to spread the good news to other people? Well, there are many reasons, but maybe part of our fear comes from the fact that we just don't notice God at work in our lives.Think about it for a moment. How have you noticed God at work in your lives? How have you noticed God at work in our congregation? How is your life changed after you met Jesus Christ? If you don't see God at work, why not?
ヨハネの第1章、もう一遍見てみたいと思うんですけれども、ヨハネの弟子たちがイエス様に従ってついていったときに、イエス様の最初の言葉というのはこれでした。何を求めているのかっていうふうに言われたっていうふうにね、38節書いてあります。何を求めているんだ。彼らは、ヨハネのバクスマのヨハネのおかげでイエス様に気づくわけですけれども、イエス様の最初の質問これだったんですね。あなたは何を求めているんだっていうふうに言われたんです。
Back to John 1, as John's disciples went after Jesus, these were Jesus' first words to them. What are you looking for? They had noticed Jesus next to John, but Jesus' question was this, what are you looking for?
ちょっと戻ってその29節ですね。バプテスマのヨハネが登場するわけですね。ヨハネは何を見たのかっていうふうに書いてますか？はい、自分の方へイエスが来られるのを見ていったって言ってますね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だっていうふうに言ってますね。ですのでヨハネは見て気づいたわけです。あ、この方こそ本当に救い主だっていうことが分かったっていうことが、その自分の目で見て気づいたっていうふうに書かれたわけですね。そして自分がこの目で見たものを理解した、分かったっていうふうに書いてあります。31節からもうちょっと読んでみるとそのことが分かりますね。31節で、ヨハネこういうふうに言うんです。私はこの方を知らなかった、しかし私は聖霊が鳩のように天から下ってきてこの方の上にとどまるのを見たっていうふうに言ってます。あれ33節、私はこの方を知らなかった、しかし私はそれを見た、だからこの方こそ神の子であると明かしたんですよというふうに言ってます。
私たちもですね、私たちの間で働いておられる神様に気づくためには、それを探し求めなければならないということです。Back to verse 29. So what was John the Baptist doing? Well, John, well, verse 29 says, John saw Jesus and openly declared, Here comes the Lamb of God.The one who takes away the sin of the entire world. So John noticed and he saw with his own eyes and he recognized what he saw. Or you understand what I'm saying, verse 31. I myself did not know him, but I saw the Spirit descending from heaven like a dove and it remained on him. I saw that.Verse 33, I myself didn't know him, But I myself have seen and have testified that this is the Son of God. So in order to notice God at work among us, we have to be looking for it.
私たちが何を見ているのか、その方向性が大事なんですね。もしかしたら私たち全然違うところばかり見て探して生きているっていうことがあるかもしれません。全然違うところを見ている、あるいは悪いことばっかり気づいているっていうことがあるかもしれません。悪いことばっかり見ている。イエス様から目をそらしてしまうときに、イエス様から私たち目を離してしまうときに、せっかくの神の御業が目の前で行われていることをみすみす見逃してしまっている。目の前に恵みがあるのに気づかないことがあると思います。もったいないと思いませんか。皆さんは何を探し求めているでしょうか。どのようにしてあなたの周りで働いておられる神様に気づくことができるでしょうか。あなたはイエス様を探し求めているでしょうか。イエス様を見つけておられるでしょうか。あなたの周りで、あなたの間で、あるいは教会の中で働いておられる神様に気づいておられるでしょうか。
The direction of our gaze is so important.We may be looking in all the wrong places and noticing all the wrong things and miss the work of kingdom of God if we do not keep our focus on Jesus himself. So the question is, what are you looking for? Are you looking for God working within you, among you? How do you see God at work among you?Are you looking for Jesus, finding Jesus? And notice God working around you, among you, and in your life of our congregation?
第2のステップいきます。私たちは他の人々とその経験を分かち合うことができるということです。
The second step. We can share those experiences with other people.
分かち合う、シェアするということですね。ここにね、なんかピザみたいなの分かち合ってるイメージがありますけども、いい、おいしい、ね、これおいしい、独り占めするのもいいかもしれませんけども、みんなで食べた方がおいしいですよね。みんなでシェアして、みんなで食べた方がおいしいじゃないですか。分かち合ってそういうことですよね。
You know, the picture is kind of, you know, taking the pizza, piece of pizza, a piece of piece, you know, a piece of the pizzas. And I think it's good toYou know, eat everything on your own, but I think it's more fun and enjoyable to share with other people. It's delicious, you know. Let's share it with other people, you know. So, ですので、41節ですね。ちょっと見てみてください。
アンデレが、それに気づいて、そして、その兄弟シモンに分かち合ったっていうことが書かれてますよね。バプテスマのヨハネも自分に起こったことを自分の弟子たちに分かち合いました。ここでアンデレもシモンに自分の、身に起こった出来事っていうのを分かち合ってるわけですね。要するにバプテスマのヨハネもアンデレもイエス様こそ神の子羊だ、神の御子だっていうことが分かったっていうことを分かち合ってるわけです。 So verse 41
We see Andrew found his brother Simon and shared the news with him that we have found the Messiah
So Andrew noticed, and then he shared. Just as John the Baptist shared with his disciples, Andrew told Simon that story, and John and Andrew shared the story of recognizing Jesus as the Son of God. 皆さんは、自分の身のに起こった出来事、あるいは救いの経験ということについて、どのような証ができるでしょうか。どんなストーリーを持っているでしょうかね。教会は昔こうだったとかね、昔こういう誰それがいたとか、そういう昔話のことではなくって、イエス様によって私はこんな風に変えられたんですっていう、そのイエス様との個人的な経験の話を言ってるんです。バプテスマのヨハネは 言ってるんですね。自分はこの方を知らなかった、でも自分の目で見たんですよってね、言ってるんです。そして繰り返し語ることを不利も思ってないっていうことが分かります。そしてアンデレも兄弟シモンにイエス様のことについて喜んで語ったっていうことが、分かると思いますね。 So what is your story?
Well, I'm not talking about your church history but your personal experience of Christ changing you. John the Baptist is telling, I myself didn't notice him, didn't know him, but I have seen him with my own eyes. And he didn't mind repeating himself. And Andrew was also eager to tell his brother Simon about Jesus.
もし誰かがですね、皆さんにあなたにどうしてあなたはクリスチャンになったんですかっていうふうに聞かれたとします。皆さんどういうふうに答えるでしょうかね。5分から10分で、その説明をする準備ができているでしょうか。1ペテロの、手紙の、3章の15節から16節にこんな言葉がありますね。皆さんで、ね、ご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。さん、はい、心の中でキリストを主とあがめなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさいっていうふうにありますね。はい、いつでもそのことがね説明できるように準備備えてなさいよって。もちろんその後の16節も大事ですね。どのようにでも大事ですね。穏やかに敬意を持って正しい良心でとあります。よこしまな心でね、この人変えてやろうとかね、敬意を持たずにとか高飛車にとか、そんな風にでは誰も聞く身も持たないですよ。だから穏やかに敬意を持って正しい良心でというふうになります。もし話す練習を私たちしてなかったとしたらどうでしょうね。おそらくミスミス、せっかく与えられているチャンスを逃してしまうことになると思いますね。はい、でもこう思うかもしれませんね。いや、私は信仰の話なんて誰ともしたことないですから、ちょっと怖いです、不安です、またそのと一緒に一回もしたことないですってね、もしかしたらそういうこと言われるかもしれません。何かを学ぶための唯一の方法、それは練習することです。なぜ教会に来ることが喜びなのか、祝福なのか、ね、理由を挙げて言ってみる。バプテスマのヨハネが自分の話をした時にはどのくらいの長さで説明したする必要があったでしょうかね。何行かしか説明する必要なかったみたいですよ。アンデレが兄弟シモンに自分の経験を分かち合った時どうだったでしょうね。アンデレ一文しか言ってないです。私はキリストに会ったんですって、それだけです。私たちがですね、誰かになんかワクワクするようなことを話すのに言葉そんなに多く必要としないかもしれないですね。もしかしたら、教会に来るのが喜びなんだって思える理由、自分の人生で神様が働いておられるんだって、そういうことを気づいたっていうこととかね、私たちが良い知らせを分かち合うときに、それを聞いた人も神の御国の一員になれることをこう夢見てるわけですよね。願ってるわけでしょ。もし私たちが祈っているとしたら、神様はどのようにして私の人生の中で働いておられるのか、分かち合うチャンスというものがきっと与えられるはずだと思います。ですからそのために整えて準備している必要があると思いますね。 So if someone asks you Why are you a ChristianWhy do you go to church? How do you answer? Are you ready to give the speech in 5 to 10 minutes? 1 Peter 3, 15 to 16. Let's read together.
Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience.
So always be prepared, always. And verse 16 is the last half of 15 and 16 is important too, right? How we say, you know, with arrogance and try to change another person. No, right? Do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience. I think that is also important.
So if we don't practice telling those stories, God is giving us opportunities, but the opportunities may fly past us, fly past us. And you may be feeling, oh, I'm nervous. I feel afraid. I have never done that. I have never shared my story with other people. The only way to learn how to do something is to practice. To practice. So tell one reason why you like coming to church. Share with other people. Practice with one another. When John the Baptist shared his story, how long did he need to explain his story? He only needed a couple of sentences. And what about when Andrew shared with his brother Simon? He only needed one sentence. I met Christ. It maybe doesn't take very many words to tell someone else about the one thing that excites you, the one reason you like to come to church, or one way you have noticed God working in your life, you know? Mm-hmm. And when we share the good news, we want the people, the persons listening to us, to come to be a part of the kingdom of God too, right? And when we are praying, I'm sure that God will give us opportunities to share how God is working through us, among us, around us. I believe so.三つ目いきます。弟子作りの、働きの三つ目のステップいきますね。それは誘う、招くということです。三つ目の弟子作りのプロセス、それが、誘う、招くということですね。イエス様も言われました。来なさい、そうすればわかる、ね。来なさい、そうすればわかるというふうに39節言われたって言ってます。それは本当にシンプルな誘いだったということですけれども、それが全てを変えました。イエス様は彼らをご自分の人生の中に招き入れて、そして彼らはイエス様についていたんです。そしてアンデルは兄弟のシモンを招いて、そして来て見てごらんよっていうふうにね、誘うわけです。そしてシモンも変えられました。シモン、アンデルと一緒にイエス様についていって、シモンペテロに変えられるわけですね。大きく用いられていくわけです。それは本当にシンプルな誘い招き、来てごらんよ、それだけだったかもしれないんですけれども、それが全てを変えたんです。The third action of disciple making process, that is to invite. Jesus said, come and see, come and you see, verse 39. But it's a little invitation, like it changed everything. And Jesus invited them into his life, and they followed Jesus. And then Andrew invited his brother Simon to come and see Messiah. And when Simon went with Andrew to meet Jesus, Simon was changed. He became Simon Peter. It was a little invitation, but it changed everything. 先週も、この教会で成人祝福式がありましたね。本当にたくさんの茨城キリスト教学園の、学生さんたちが来てくれて、成人を、迎えた、そのこの喜び、ね、希望、夢、もうたくさんのものを与えられて、本当に、祝福された一日過ごすことができましたよね。イエス様は私たちのことを招かれます。他の人たちを招くためです。私たちは他の人たちを招くために招かれたんです、イエス様に。それは小さな招き、小さな誘いかもしれません。教会一緒に行ってみようとかね、この教会の一員であることであなたに喜びを与えてくれているものがあるとしたら、それは何でしょうか。それを必要としている人、誰か思いつく人いるでしょうか。都会の外にはあんまり知り合いいないんですっていう人は、どうやったらその状況を変えることができるでしょうか。私たちは私たちのうちで働いておられる、私たちの間で働いておられる、その神様に気づいて、 そして今度は神様がしておられることの一員になるようにと誰かを教会に誘うことはできるということですね。
Christ invites us to invite others. Christ invites us to invite other people. It can be a little invitation. Let's go to the church together. Come on, let's go. There is a tremendous joy there.Tremendous blessing there. Let's go and taste that. So the question is, what is it about being a part of this church that really giving you joy? Who do you know that needs some of that? And if you don't know anyone outside this church, how can you remedy that situation? And we can do this. We can know this God workingin and around us, and we can invite them to be a part of what God is doing.
その後、イエス様、フィリポに出会ったっていうのが今日の下りですね。43節からの下りに書いてありました。イエス様はフィリポに出会って私に従いなさいということで、そして今度はフィリポが何をしたっていうふうに書いてありますか？友達招き込みです。友達の、友人のナタニエルを招いたってあります。
なんていうふうに言ったって書いてありますか？41節、
来てみなさいっていうふうに訳されてますね。これ、本当は39節でイエス様が言った言葉と同じ言葉が使われてます。来てごらん、そしたら分かるからっていう同じ言葉ですねが使われています。そしてナタニエルも行ってみたらイエス様に気づいて、イエス様に出会って、イエス様の弟子になったっていうことが書かれています。So Jesus meets Philip in today's passage is 43. You know, follow me. So Philip followed Jesus, and Philip also says to his friend, who is the friend? Nathaniel. And said in verse 46, what did he say?
Come and see.That's exactly the same word that Jesus said in verse
39, right? And then Nathaniel meets Jesus and says confession of faith. ですので、はい、オペ見ますね。気づく、分かち合う、そして誘う、招くでしたよね。はい、そしてイエス様、尋ねておられますね。あなたは何を求めているんだ、何を求めているんだというふうに聞かれてます。皆さんは恵みと許し求めているでしょうか？皆さんは永遠の命を求めているでしょうか？あなたはあなたを作られた神様と深いところで本当につながって、そして本当の意味で喜び、深いところであふれる喜び感じて生きているでしょうか？神様があなたのことをそんなにも愛しているということが心の底で分かっておられるでしょうか？求めた結果イエス様に出会った、イエス様を見ることができたっていう意味はですね、本当のところで私は頼ることができる方を見つけた、ね、今までいろんなことになんか間違ったところでつながろう、何か見つけようとかしてたけども、心の渇きが止まらない、寂しくて止まらないんです。教会に来てみても全然そんな渇きが止まらないんです。ここに来ても妬みがあるんです。不安でしょうがないんです。なんでか、イエス様に本当に出会ってないからかもしれません。教会の中で与えられておられるイエス様に出会う必要がある。私を作り変えてくださるのはこの誰でもないイエス様だったんだ、そのことに気づかされる必要があるということです。そして今度はその私がイエス様をまだ知らない方々、まだイエス様とかどうかもわからないけども、何かをこの探し求めている、何かわからないんだけど人生の意味探し求めようとしている、そういう方々のところに手を差し伸べていくことができるんだ。そしてイエス様のことまだ知らない方に声をかけて、教会に一緒に行ってみようよってね、自分の目でその喜び祝福っていうのを見て感じてみようよっていうふうに誘うことができるんです。そして主が私たちの間で働いておられる、私たちのことを作り変えてくださる、私たちのことを求めておられる神様がおられる、 その神様に会うことができるよっていうふうに誘うことはできるじゃないでしょうかね。
So notice, share, and invite. And Jesus is asking you, what are you looking for? What are you looking for? Are you looking for grace and forgiveness? Are you looking for eternal life? Are you looking for Jesus Christ? And do you find Jesus? Do you have that deep connection, intimacy with Jesus Christ? If we are looking for somewhere else, we cannot have the peace, the joy in our deepest soul. We may be looking for people's love and affection, but it doesn't satisfy us at all. We may be jealous. We may not have peace, even coming to the church. Why? Because maybe we haven't Jesus Christ. We haven't really have that deep connection with Jesus Christ. But Jesus is looking for you. Actually, more than we are looking for Him. So finding Jesus means, oh, I finally found the one who is looking for me, loving me that much. And I found the one who I can depend on. Who wants to remain in us, who wants to live in us, who wants to change us through that experience. So together with Jesus, we can reach out to people who don't know Jesus yet. The people who are looking for something in this life, even if they are not sure that Jesus is the one they are looking for yet. But we can invite them to come and see Jesus at work within us, among us, changing us, transforming us, loving us, and giving us life. あるいは、求めておられるのはあなた自身であるかもしれません。イエス様を求めておられるのはまさにあなたであるかもしれません。イエス様が共にいらしてくださいますよ。イエス様があなたのことを愛してくださっていますよ。イエス様があなたのことを愛する子供として受け入れたいというふうに招いておられるんですよという確信を必要としているのはまさにあなたであるかもしれません。あなたが罪の許しを求めてイエス様が愛してくださっているという確信の中で平安、あれ喜び、安らぎというものが与えられて、イエス様があなたのために死んでくださったからこそあなたにその豊かな完全な命、永遠の命、その中に生きることが今今日始めることができるんだっていう、そういう信仰の世界にですね、あなたのことをお招きしたいなというふうに思います。イエス様は今日も呼びかけておられますね。来てごらん、そうすればわかるかなって、ね、それに招いておられます。あなたがぜひ来てイエス様のことを自分の目で見て感じて、イエス様のことを知ることができるようにお願いしています。 Or maybe that person is you. Maybe you are the one looking for Jesus. Maybe you are the one that needs assurance, that assurance that He is with you and that your sins are forgiven and God loves you so much and invites you to become His son.Beloved child. So if that's you, let me invite you to ask forgiveness of your sins and rest assured that Jesus loves you so much and He died for you so that you could have eternal life, rich and full, even now. So Jesus is inviting you, come and you see. So let me invite you to come and see Jesus.